77.1 Rainbow FM。
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました、はい、なやラジオ、はい、今日はですね2月25日ということで、はい、なやラジオやっていきたいと思うんですけど、奈美さん久しぶりですね。
超久しぶり。元気でした
ね。え、うん、はね、私もおかげさまでね元気にね、うん、やってました。
本当ですね。
はい、奈美さんどうでしたか。うん、
いや、私ね、結構忙しかったんです。
あ、そうなんですか。
おこもりしながら、今日はね、イベントの帰りに今日収録なんです。は
い、そうなんですね。
立て続けに喋っております。
はい、おこもりしながら、おこもりってね、こう、うん、在宅ですよね。在宅勤務しながらも、ね、メンタルコーチのお仕事ってね。うん、結構あるんですね。
オンラインがやっぱり主なんで。
なるほどね。
最近ね。
なるほど、そういうのだったらね、はい、できますもんね。
そうなんですよ。
すごいですね。
今日は現場とオンラインと両方でやりまして、はい、はい、
ハイブリッドじゃないですか。
ハイブリッドです。はい、だからもう昼からずっと喋りっぱなしで、
そうなんですか。
ちょっとね、今日ねテンションが高いかもしれません。ごめんなさい。
いいと思います、はい。はい、ラジオ的には全然 OK ですよ。
あ、そうなんですか。はい、だからずっと喋ってるんで、はい、どこで何を言うかわからないという。そんな恐れもあるかもしれませんよ。
暴走しちゃうみたいな感じですか。
いや、暴走はしないと思いますけど。
あ、それ聞いて安心しました。
ただもう今日は何でしょう、今日のテーマがね、
はい、
魔法と暗示というね、
お
ことについてお話ししたんですよ。
はい、
で、まあ、体験をして
た。ミステリアスですね。
そうです、そうです。暗示の力がどのぐらい、はい、皆さんに影響を及ぼしているのかっていうお話をしながら。
なるほどね。
うん、で、魔法との違いですね。
はい、
はいはい、はい。そういうことをちょっとお話ししながら。
なるほど。
はい。はい、実践と、まあ、主にこう、ヒプノセラピーっていうのを、はい、研究会っていうのを立ち上げてますので、うん、はい、そこでちょっとセッションを中心にやってるわけです。
はい。
でも今日は、まあ、一般の方。
はい。
一般の方といいますか、体験したい人を集めて、はい、まあ、半日ぐらいかけて、うん、まあ、ちょっとやってみましたというやつですね。
はい、なるほど、そうなんですね。
はい、楽しかったですよ。
あ、いいですね。
うん、うん、テンションそのままです皆さんすいません、
まあ、まあ、そのままの、ね、テンションでね、ナエラジオやっていきたいと思うんですけど、
はい、
はい、まあ、私の方はですね、
うん、
お店をずっと閉めておりますので。
あ、そうですね。
はい、そうなんです、うん、お店を休業して、
うん、
農場のですね、新規開拓、
ね、あ、そうですね、
はい、ラジオでも、ね、はい、たびたびね、ご紹介してるんですけど、
うん、
まあ、それをね、今どんどん進めているということですね。
なるほど、
はい、うん、農場開拓は全く密じゃないので、
うん、あ、ですよね、
はい、そうなんです、うん、はい、もうね、うん、なんでしょう、もうリスクがもう限りなくゼロに近いっていうね、うん、
っていうか、はい、爽やかですよね、自然の中で、
まあ、そうですね、もうずっと外にいて、はい、密どころか、うん、人工物が全く見えないところとかもね、 あったりするので。
どこですかね、はい、私いつも気になって、はい、見るんですけど、
はい、
外からっていうか道路から見えにくいんですよね、きっと。
まあ、そうですね、うん、まあ、畑なので、畑で、なおかつ耕作放棄地って言っても、何年も耕されていないところなので、
うん、
アクセスがいいわけでは決してないです
ね。なるほどね、
はい、うん、そうなんですっていうところなんですけど、まあ、ね、うん、開拓してると、
うん、
その多分かなり昔だと思うんですけど、
はい、
その昔に作られた石垣とかですね、
あ、あるね、
はい、水路の跡とかを見つけて、
あ、
はい、あ、この人たちはここを頑張って、ね、開拓、もう初代に開拓した人たちですよ、がいるんだなっていうことを ね、
なるほどね、
こう見るわけですね。
あ、はい、あ、そういうのもあるんですね。
あ、はい、もうものすごくありますね。
私なんか保育園行ってるじゃないですか、
はい、
で、私都会の保育園でも働いてたんですけど、
はい、
なんだろう、今行ってるお手伝いしてる保育園のお散歩、
はい、
お散歩形態が、なんだろう、 冒険。
ああ、
ね、3歳児とかのクラスで、はいはい、用水路の細い縁をね歩いていくんですよ、
は
い、
子供たち好きですもんね。そうい
やいやいや、あの率先して担任とかが歩いていくんです、
は
い
は
い、
そうなんですか。大人も
大人が先頭ですよ、はい、で私後ろにいるんですけど、はい、子供がそのね本当に平均台ぐらいのところを歩いていって、うん、横は深い何の、はい、用水路、はい、じゃんじゃん流れてる。
大丈夫なんですか。
知らない
。で、
大丈夫なんですか、はい、と思って担任を呼ぶんですけど、はい、全然平気で。
あ、はい、
でもなんかやっぱ子供たち平気なんですよ、まあ、たったった行くんですね、
まあ、そうですね。もう私も子供の頃そういうところ歩くの好きではありましたけどね、うん、まあ、十分気をつけてからね、
まあ、もちろんもちろんもちろんそうなん
です。お散歩してほしいですね、
まあ、左側はまあ畑なんで倒れれば済むことなんですけども、うんうん、でもそうなんかすごいなと思って。
うん、そうですね、
自然はね、うん、特に、
うんうん、そうですね、うん、まずこうやってねこう開拓してるとこう、ね、自然を克服しながらこう人間生活してるんだなということをねこう日々実感するわけなんですね。
すごいですよね。あ、何ヘクタールかちょっと忘れちゃった
けど。そうですね、3ヘクタールくらいあって、でそれをね、私も開拓してますし、でその前に開拓した人、うん、もう初代に開拓した人はもう何年前なのかもわからないですけ ど、
なるほど、ね、
そういう人たちがや、何でしょう、管理し続けてきた土地なんだなっていうふうなのを思いますし、うんうんうん、であとね、もうやっぱりねもうたくさんのね草とか木とかをね、うん、日々なぎ払ってから開拓してるので、
まあ
はい、なのでよくね農業ってこう自然の、ね、ものですねみたいな感じでこうイメージされることが多いんですけど、うん、どちらかというと自然の力をこう利用するという面もありますけど、自然にこう我々が積極的に手を加えるっていうのが、まあ、農業の表現にこう近いような、なんか感覚的な話ですけどね。そんな感じはします。
なるほどね、
はい、
もう勝手になんかこうキャベツが生えてきてとか、はい、なんか白菜が生えてきてっていうことじゃないですもんね、
は
い、
そうなんですよ、はい、そうですね、
そうですね、
はい、我々人間に、まあ、言ってみれば都合のいいようにするっていうものなので、まあそうですね、なんでしょう、こう自然を克服するとか、
うん、
はい、
うん、
そういった意味に結構近いところが多いですね。
なるほどね、
はい、まあ、そんな中でね、
はい、
まあ、ちょっとこう自然かどうかというところにもね、ちょっと関係があるんですけど、
はい、
まあ、このラジオ放送局はですね、レインボー FM、
う
ん、FM 諫早、
はい、は
い、
そうですね、
で、いうことなんですけど、うん、ちょっとね最近ね諫早で気になったニュースがありますので、
何ですか、
はい、それをね、皆さんにご紹介したいと思います、
はい
はい、農家バーナヤのナヤラジオ。つい先日ですね、
はい、
諫早のですね、諫早市長にですね、うん、提出された要望書があるわけですね、
うん、
はい、でこれがですね、去年長崎県に提出された、はい、要望書と、はい、全く同じなんですけど、
はい、
これがですね学校給食を有機にしましょうって、
なんかありましたね、
はい、してくださいねっていうね、
うん、
そういった要望ですね、
うん、
はい、でまあ、これの内容がどういうのかというと、まあ、内容がですね、結構いろいろ間違ってるんですよ。
へ
ー、はい、まあ、有機野菜は、ね、が食べたいよって思った、まあ、活動家の人たちが提出したんじゃないかというふうにも思うんですけど、
うん、
はい、ちょっとこの内容がですね、
うん、
有機野菜と観光、観光っていうのが有機じゃない野菜なんですけど、うんうんうんうん、
普通の農業ってやつですね。
そうですね、はい、うん、で観光野菜が、危険なので有機野菜に切り替えましょうねっていう、うん、そういったニュアンスをかなり含む内容で、
うん、
これが、内容が結構間違ってるんですね。
へー、
はい、まあ、そもそもですね有機野菜ってすごくいいものですし、
うん、
で観光野菜もいいものなんですけど、
うん、
これもともと安全性でどっちが安全でどっちが安全じゃないということを、うん、優劣をつけられるものではないんですね。でまあ、その証拠にって言ったらあれなんですけど、まあ、有機野菜をまあ普通になりわいとしてる人たちも、
うん、
こっちの方が安全ですよとかいうことはあんまり最近言いたがらないです
、
はい、まあ、一部ではそういうふうに言う人もいますけどね
、
はい、で、まあ、でもまあ有機野菜を応援したいという気持ちで言ってるんだからいいじゃないかっていう人もいるんですけど、これはですねアウトなんですよ。というのは危険ではないものをこうあたかも危険であるかのように、
うん、
表現するというのはいろいろな人たちのですね、こう仕事がこう だいぶ迷惑してしまうので、うん、これはしてほしくないことなんですね。
そうですね、
はい、そうなんです、うん、で、まあ、これがですね、この要望、全く同じ内容長崎県議会にこう提出されるようとしたことがあって、
給食を、はい、要するに諫早 の、はい、市長さんに、はい、有機給食にしてくださいっていうことを要望書で上がったってことですか。
そうですね、要望書を持っていたよってことで、
前なんかどっかでも聞きませんでした、
はい、その全く同じ人たちが長崎県に提出しようとしたんですね。
ああ、そういうことですか、はい、どこで聞いたなと思って。
そうなんです。で、うん、この時も、はい、まあ、私にも署名が回ってきたんですけど、
はい、
これですね、こう内容がもう全く何でしょう、間違いだらけで、
うん、
野菜のせいでこうがんとかアトピーが増えてますよとか、発達障害になりますよとか、そういった内容が、全くありえないですね。 ありえないと言いますか、証明されていないことなので、
うん、
はい、なので、うん、そういったものをですね、なんでしょう、不安を煽る内容 でこれはちょっと内容変更した方がいいと思いますよということをこう私もですね、
はい、
主催者にこう連絡したんですけど、
はい、
あまりこうそれが受け入れられなかったというか、
そうなんですね、
はい、歓迎されなくてですね、うん、
はい
はい、で、まあまあ、そのまま長崎県議会に提出されそうになって、うん、まあ、長崎県議会はですね、それを受け取らなかったみたいなんですけど、
あ、そうなんですか、
はい、まあ、うん、その同じものが諫早に提出されたって、
はい、
でいうことで、まあ、こういう活動はですね、うん、誤った内容で活動すると、
うん、
有機野菜自体が怪しいイメージになってしまうんですよね。
っていうか、はい、素朴な疑問なんですけど、
はい、
有機野菜を使った給食を作るにあたって、
はい、
有機野菜を、はい、例えば安定供給できるっていう問題とかもあるんじゃないですか。
それもあります、はい、有機野菜の、絶対的な量がですね、
ですよね、
今すごく少ないんですね、
うん、
で少ないので、安定供給できるのかっていう問題は確かにあるんですけど、
うん、
安定供給ができないんですっていう理由で、うん、これを断ると、じゃあ安定供給ができるようになったときは、
うん、
じゃあそれ何でしょう、有機野菜の方が安全という、
うん、
いうことで通るのかということなんですね、
うんうんうんうん、
なので、あんまりその安定的に、供給できるかどうかっていうのは、
うん、
この段階ではあまりそこが問題じゃない、
うんうんうん、なるほど、はい、そういうことか、はい、
そうなんです、うんうん、安定的になったのでこっちの方がいいですねっていうわけでもないんですよね。
いや、まあまあそうなんですけども、はい、素朴な疑問としてっていう、
そうですね、
なんかね、その、はい、いい野菜がある、いい野菜って言えば悪い野菜って言いたくなるんですけど、
そういうことになります、
ね、そうじゃなくて、
はい、
例えば希少価値のある野菜を例えば使おうとしたら、はい、数がないっしょみたいな感じですよね。
数はないですね。
ですよね、
はい、
それを給食ってい
うのは、はい、
ちょっとどうなのって、それは思いますね。
はい、で、それを給食にするため その理由は何なのっていうふうに言ったときに、
うん、
なんでしょう、まあ、個人的にこう好きだからとか言うんだったらまだ分かるんですけど、
うん、
安全性でこっちの方が安全で、そうじゃないのは安全じゃないからっていうのは間違いなので、まあ、それっていうのはやめにしましょうねっていうことをこのラジオでは言いたいと思います。
うん、なるほど。
で、はい、で、うん、こういったふうにこう何々が危険かもしれないよとかいうようなイメージ を間違ったイメージをつけるっていうのは健康ビジネスとかそういったものに関係する場合があるので、
はい、あるかも、なんかあるかも、
はい、
うん、
はい、非常にそういうのが多いです。
うん、
はい、で、うん、あとはですね、うん、これ野菜関係者、農業関係者だけじゃなくて、
はい、
さっき言ったみたいなですね、
はい、
まあ、何らかの、まあ、こう抱えた子供やその親がですね、こう、うん、自分の与えた野菜のせいでこうなったんじゃないかみたいな、
あ、
そんな風に思ってしまうこともあるので、なので食べ物のせいだっていうのを根拠なく言うことは控えた方がいい内容ですね。
うん、まあ、そりゃそうですよね、
はい、
だってそれが普通だと思って食べさせて、もしそれがね、事実も何もわからないときにお母さんがそういう間違った情報を鵜呑みにした場合、ちょっと浮かばれない感じがしますね。
そうですね、はい、うん、私のせいなんじゃないかってね、思ったりとかね、うん、そういうのが あってはいけないので、なので、食の安全に対してはですね、根拠なくいろいろ発信するのはやめた方がいいですね。
そうですね、
はい、じゃあね、ラジオお聞きの皆さんで、じゃ あの 有機野菜、有機じゃない野菜、こうじゃあ、どっちがいいのみたいにね思う人もいるかもしれないんですけど、これは私の意見ですけど、どっちも いいと思います、はい、どっちも美味しいですし、はい、どっちも、良さがあるので、なので、今ねこう、認め合う世の中、ね、作ろうとしてるじゃないですか。
ですよね、
はい、なので、有機野菜も観光野菜もどっちも美味しいよねって作った人に、感謝をして、美味しい美味しいって、食べるのがいいんじゃないかなって思いますね。
まあ私なんかは有機野菜とか観光野菜って言われても、どっちが何どっちがこうなんだっていうこともちょっとあんまり把握してないので、
はい、
ちょっと論外な発言になってしまうんですけども、
いいと思います、
かなり論外で、もうあなた論外っていう感じですね。
全然論外じゃないですよ。
も
うね、美味しいと思ってね、食べればもうどんな野菜でもねいいと思います。はい、
確かに、
はい
はい、
まあ、というわけでね、
はい、
今日はね、まあ、いろいろなテーマでね、番組前半お話したんですけど、
はい
はい、番組後半はですね、今日は何の日っていうところからね、
わかりました、
はい、始めたいと思います、
はい
はい、番組どうぞ最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、
はい、
今日はですね、番組前半ね、自然をテーマにね、こういろいろな、ね、はい、面からお話したんですけど、はい、今日はですね、2月25日ということなんですけど、はい、今日は何の日でしょうか。
2.26 の前の日。
ああそうですね、前日ですね、歴史上重要な、ね、事件でしたもんね、
池田屋とか全然関係ないけど
あれもね、はい、重要な事件でしたね。
ですね、ま
あ、重要な、ね、出来事ね、日本史の上で でもね、はい、本当にいろいろあったんですけど、
はい、
今日はですね、
はい、
農業の、歴史から言ったらとても重要な出来事があった日なんですよ。
なんですかね、
はい、それはですね、
はい
はい、深谷用水完成の日なんですね。
わかんない全然わかんないんですけど、
はい、深谷用水っていうのは用水路のことなんですね。
はーはーはーはー、
用水路ができた日なんですよ。
はい、
さっきね番組でもちょっと話しましたよね。
で、
はい、
いつですかそれは、はい、今日の、
はい、
今日はわかるんですけど、
これはですね、まあ、江戸時代でしょうね、これ、はい、
江戸時代ですか。
1670年、寛永10年の今日完成したということで。
そうですか。
はい、そうなんですよ。もうこれ何年前になるんですかね、もうかなり昔な話なんですけど、もうね、深谷用水、別名箱根用水がね、完成した日なんです、うんうんうん、おめでとうございます。
おめでとうございます
ね、ナミさんね、かなりピンときてない表情ですね。
全然わかんない
表情なんですけど、
はい、
これですね、どういうのかっていうと、なんでしょう、昔のこう、まあ、今もそうなんですけど、
はい、
稲作ってすごく大事じゃないですか、
はい、
ね、稲作すごく大事で、うん、でね、まあ、そのためには水が大事なんですけど、
うん、
ね、水がねあまりないところでは、ね、
うん、
こう稲作するのすごい大変だったんですね。
はいはいはいはい、
で、そこにですね、トンネルで水をこう引っ張ってきますよって、こういうね、今ちょっとね見ていただいてるんですけど、
はいはいはいはい、
この芦ノ湖から、
はい
はい、こっちのね、今の静岡県側に、
はい、
この野尻峠、はい、ここをですね、1280メートルトンネルを掘って、で
水を流すんですか。
そうなんですよ、水路を引きましたっていうね、これかなりのね、大工事、日本のね土木史上重要な意味を持つ、ね、工事なんですよ。
すごい、
すごいですよね。
なんか炭鉱もびっくりって感じですよね。
そうですね、
はい、
でこれね、もちろん炭鉱もねすごい技術で作られてるので本当に重要なんですけど、
はい、
これね何がすごいかっていうと、これこの1280メートルってね、うん、標高がですね、うん、入り口のところが標高723メートル、
うん、
で出口が718メートル、これね標高差があまりないんですよ。
え、ということはまっすぐってことね。
そうです、
ほぼまっすぐでしょ、はい、
でほぼまっすぐで、これ標高差がぐねぐねしてしまうと途中で止まってしまったりとかして、
要は皆さんね、お山のちょっと中を 足のこの高さに合わせて隣の県にまで穴を掘っていったっていう感じですよね。
そういうことです、はい、
そういうことですよね、はい、
山をこうトンネルで貫通させて。
怖すぎる、はい、すごい。
そうなんですよ。で、まあ、これをですね、もう本当こうほんのちょっとの勾配をつけるんですね、傾き。
あ、でしょうね、
はい、で、測定する機器は今ほど当然ね、
いやすごい
発達してない中でこれを成し遂げたっていうね。これね、こうね、先ほどね、こう日本の土木史上重要な意味を持つ工事だというふうに言いましたけど、
メンバーの中に宇宙人がいませんでしたか。
それ、そうですよ ね、 ね、こう言われても
すごい
言われるんじゃないかっていう、ね、うん、ほらよくねピラミッドがそうね言われたりするじゃないですか。
です
ね、はい、でね、ピラミッドはね、なんか UFO が作ったんじゃないかってね言いたくなる気持ちね分かりますけどね、
うん、
でもこれもね言いたくなる気持ち分かりますよね、
うん、
はい、未来人がなんかね、レーザーかなんかの測定器持ってきたんじゃないかってね言いたくなるくらいこうすごい工事なんですよ。
すごいですね、はい、昔の人って。
そうなんです。で、まあ、日本人はね、でも、ずっと昔から土木技術を駆使してね、国土を改良し続けてきたわけですね。はい、
うん、
で、まあ、縄文時代からになるんですね。
うん、
ね、昔はね、弥生時代くらいになってから稲作がね、かなり、盛んになったよとか言われてたんですけど、
ちょっと習いましたよ。
そうですよね、うん、でなんか最近の研究では もうちょっと前から結構頑張ってたんじゃないのっていう、はい、っていう風なね、なって、うん、はい、だからね、日本はね、うん、日本人はね、こう縄文時代から、うん、こう日本の国土をね、うん、もうずっとね、こう改良してね、
うん、
克服し続けてきた人たちなんですね、
はい、そうなんですね。
そうなんです。もうね、根っからのね、土建民族だと思いますよ。
はい、だって昔はね、日本列島と、なんかあれはオセアニアっていうの、
はい、
ロシアとか中国大陸のところとつながってるのつながってないのっていう話もあったじゃないですか。全然関係ないけど、
まあ、氷河期とか に歩いてね、渡ってこれたんじゃないかってね、
うんうん、でそこも含めて、はい、その日本の歴史も含めてですけど、私が言いたいのは人ってすごい。
そうですね
人ってすごい、
はい、で本当ね、こうそれぞれの、まあ、大陸や島でね、それぞれの環境を克服しながらね、人間ってね暮らしてきたと思うんですよ。
すごい、
は
い、
で克服の仕方はそれぞれの、うん、地域で全然違ったと思います、
う
ん、はい、例えば、うん、ものすごく寒いところとかね、
うん、
イヌイットの人たちとか
は
土木とかをすることがこうそもそも不可能なので、はい、
ですよね、
はい、うん、なのでまたね、うん、違った克服の、ね、仕方をしてきました。例えばこう、ね、栄養の摂取の仕方とかをこう工夫するとかですね、はい、で、まあ、まあ、ほんといろいろですね、
うん、
あとは砂漠の民とかですね、
うん、
移動しながら、
う
ん、なんでしょう、より良い環境を求めてっていうような、
うん、
そういう克服の仕方もありました、はい、いろんな克服の仕方がある中で、
うん、
日本人は、うん、国土を改造し続けてきたわけですね。
そういう意味ではなんかすごいね、なんか国土を改造ってすごいですね。
そうですね、はい、これは本当にね、すごいことだと思いますよ。はい、はい、で国土を改造するというのはですね、
うん、
なんでしょう、こう実際に働く人の労力だけではなくて、
うん、
まあ、いろいろな、ね、複合的な社会構造が必要になるわけですね。
多分そうだと思います、
はい、うん、そうなんです、うん、まあね、道具とかを作るっていうね、専門家が必要になります。
そうですよね、
はい、
う
ん、はい、で労働力を集めてくるとね、
うん、
はい、土木工事している間稲作がその人はできないので、
うん、
なのでそういったものをこう管理しないといけないんですよね。あなたは労働してくださいね、土木してくださいね、うん、その間あなたは稲作してくださいねって、
うん、
でじゃあその人の給料どうするのっていう、
うん、すごいよね、そういったね、こういうのでさ、なんかこうインフラ整備というか、
はい、
なんかこう他の国とはまたちょっと独特な、ほら、はい、ヨーロッパとかだったらちょっと自分のね、なんかほら尿とかっていうのを窓から投げてたとかいう、そういう歴史があるじゃないですか。
そうですね、
ね、
まあ、ね、はい、関連してるかもしれません、
ね、なんか関連してると思いません？
関連してると思います。
下水とかね、はい、そういうのに絶対関連してるかなと思うんですけど、
はい、上下水を作るっていう ね、はい、そういったものは、
う
ん、まあ、土木と切っても切り離せないものなので、はい、で関係してると思いますよ、
うん、
はい、
日本の土木って、ね、世界一だそうですよ、
はい、あ、そうですね、
土木関係者の人に聞きました、
はい、まあね、土木の世界でも、ね、こういろんな分野があるんでしょうけど、うん、まあ、たくさんの分野で、ね、世界トップクラスなんじゃないかなって、ね、こうやっぱね、推測しますね、 はい、
素晴らしい。
はい、で、まあ、私もね今、うん、農場をね開拓してますけど、うん、そこにもね川が流れてるので、
うん、あ、そうなんですか。
はい、でそれをね、うん、管理をしているわけなんです。
川の管理ですか。
はい、
すごい。
川の管理ね本当大事なんですよ。はい、うん、で、まあ、私一人じゃなくて、うん、もう何年前か分かりませんけど、はい、その川もね過去に護岸工事がなされているんです、
うん、
はい、でも実はですねもうちょっと怪しいんですよ、うん、怪しいというのが護岸から、うん、草木がかなり茂ってるんですよ。
護岸って何ですか。
あ、護岸っていうのは壁みたいになって、うん、川の両側がこう、うん、こう石垣や壁で守られている、崩れないようになってる。
乗り面みたいなやつ、
まあ、そんな感じです、はいはいはいはい、乗り面がこうしっかり土じゃなくて、はい、ちゃんとコンクリートとかね、はい、で固められてるんですけど、
うん、
かなり昔のもので、
うん、
でコンクリートのこう隙間とか割れ目から、
うん、
結構木が生えてきてるんですよ。
あ、はい、そうなんですね、
はい、でも、うん、生えてきてるっていうかもう生い茂ってるんですよ。
あ、
はい、でこれ非常に危ないんです。
はいはい
はい、うん、根が張って護岸を壊してしまう場合がある。
あ、ですよね、
はい、であと、うん、何かが流れてきた時にその木がそれをせき止めて、
うん、
川が氾濫してしまうかもしれない。
あ、
はい、
はいはい
はい、で、うん、まあね例えばその護岸のこうもうちょっとこう少し離れたところに桜の木とかを植えて、
うん、
護岸をより固めるね、うん、っていうようなそういったものも昔の人はしてたんですけど。
そうですよね、川沿いに桜は、はい、なんかパターンというか、
はい
はいはいはい、
あれね、ナヤラジオでも前
そうです、ね、
紹介したんですけど、ね、うん、みんなが花見に来てからね踏み固められるだろうとかね、そういうのもあったりするんですけど、のり面から生えてきてるのは結構やばいんでだからね、まあ、桜の木が生えてるわけじゃないですけど
ですよ、ね、
あんまりね、うん、ほっといていいもんでもないんですよ。
なるほど、
はい、うん、まあ、だからね、うん、まあ、そういったものをこう管理するわけですね、
うん、
はい、で、まあ、そういう意味で、うん、農家とかね、まあ、農業関連の人たちが、うん、そうやって川を管理したりするのは、
うん、
まあ、結果的に地域とかのね、うん、防災とかにも役立ちますよっていうことなんですね。
ですね、
はい、
うん、
でね、そうやることで川をね、うん、より活用もできますね。灌漑、水やりのことですね、
うんうんうん、
水やりとかね、あと防除、ね、うん、防除は薬剤をね、うん、使うときに水使うのでとかもありますし、うん、であとね防火のね役にも立つわけですよ、
うん、
はい、山火事にならないためにね、あとね、うん、消火に使ったりとかね、
うん、昔ありましたよね、はい、なんかため池、は
い、
何、
あ、そういうのです。
防火層、
はい、
なんか分かんないけど、はい、そこの地下水がそこら中なんか道になんか流れてて、
はいはい、
どうしてこんなに水がここは流れてるんだろうみたいな。
そう
なん
です、まあ、そういう管理がね、はい、必要なわけなんですね、
うん、
はい、まあ、なのでね、川と農業は、うん、切っても切り離せない、そういう縁なんですよというね、
ね、
今日は、ね、2月25日、ふから用水完成の日にもそういうお話をしたかったということです。
わかりました、ありがとうございます。一つ賢くなりました、はい、
ありがとうございます、
はい、
まあね、川の管理ね、大変ですけど、うん、まあ、こういうね、はい、まあ、農業にとっても地域にとっても大切なので続けていきたいなと思います。
わ、うん、かりました、
はい、ということでね、
はい、
今日は川についてお話してきたんですけど、
はい、
ナヤラジオ今回もそろそろお別れの時間になってきました、
はい、
うん、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。
はい、
はい、
もう2月も終わりますよ。
あ、そうですよね、
はい、
はい、次回は3月ですね、
うん、本当です。
はい、はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バー内の淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ、
バイバイ。Con tanta rabia y con tanto puesto.